栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学附属病院救命救急センター麻藤隆先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今週はですね、救命救急センターで研究していることについてのお話です。で、以前麻藤先生ラムネのお菓子が飲酒後に最適だっていう話されていて、
もともとラムネにブドウ糖がたくさん入ってる、ブドウ糖が入ってるお菓子ってのは当時珍しくて、それが何かプラスアルファの効果があるんじゃないかなというので、注目したのは、私が最初ということになります。
そうですね。
なんか最近は受験の前にインゼリー、ゼリー状の飲み物でブドウ糖の入ってるやつとかが非常に評判がいいというお話も聞いております。
なるほど。
ただ山なんかに行った時に元気が急になくなるような現象とかの時に、ぜひブドウ糖入りのお菓子とかを使ってほしいなと思ってます。
先生非常に個性的な研究たくさんされてますけれども、その他には救命救急センターでどんな研究をなさっているんでしょうか。
もう救命センターで救急のお仕事忙しいんですけども、救命センターっていうのは逆にお仕事大変な分いろんな患者さんが来られるんですね、
はい、
で逆にそういう患者さんからいろんなヒントをいただいたり、逆に問題点をこう課題をいただいたりすることが多いのもまた救命センターの特徴で、そういう非常な特殊な病態とかいろんな課題を見て、私どもなりに何とか解決できないかなみたいなことも考えて、脳筋って言われるがちな部署ではあるんですけども、一生懸命いろいろ考えたりして楽しんで開発してます、
その中でも、頸部栄養チューブ挿入追跡装置という、装置のお写真見させていただきました。これはどんな時に使うものなんでしょうか。
ちょっと仰々しい名前なんですけど、今口からものを食べられない方の場合に、いわゆる鼻から細いチューブを入れて胃の中で栄養するっていうのはよく行われてます、本当は食べるのが一番いいんですけども、一方で点滴とかで栄養を入れるよりは、より人間の生理に近いというか消化に近いので、結構多く行われてるんですが、ちょっと問題がありまして、チューブが間違えて肺に入っちゃうと大変なことになると、なんで、それがいつもちゃんと胃の中に入っていて安心だっていうのを、確認しながら我々栄養剤をこのチューブから入れるんですけども、それ確認するのじゃあ普段どうしてるかっていうと、注射器で空気を入れてポコポコっていう音を胃のところで聞いて確認するみたいな、割と原始的なことしかできないんですね。でかといって本格的に確認しようとするとレントゲンを取るしかないという状況で、その間を埋めて、簡単に確認できるけども確実に確認できる方法ないかなというのをずっと考えていて思いついた装置の一つです、
そうなんですね、
はい、
やはりこう音だけでということではなく見える化していくと安心してこう医療をね、こう
そうですね、見える化、見える化と、あとこれだとボタン一つで記録ができるので、
そうなんですね、
後で聞こえた聞こえないっていうのはやっぱり、その聞いた人しかわからないんですけども、これだと確実にこの写真として記録が残るので、原理も放射線と違っていわゆる近赤外線という体の水とかヘモグロビンの影響を受けにくい波長の光を使って、いわゆる光で判断しているものなので、安全性も高いというところもメリットです、
こういった医療がこう享受できるようになってきてるんですね。
そうですね、逆にこういうのは救命センターだからというのではなくて、むしろ在宅の方とか、
確かに
老健施設とか、逆にそういうレントゲンとかは簡単に取れないような施設で安全にこう栄養をやる投与するという時に非常に皆さんのお役に立てるんじゃないかと思って、今年発売というか 承認も取れましたので、
はい、
発売していく予定でありますので、もしまあ興味があったら、ちょっと注目していただけたらなと思います。
なるほど。
もう救命センター初で、救命センターだけじゃなくて幅広く医療に使われるという、道具なので、ちょっと紹介させていただきました。
はい、先生その他にはいかがでしょうか。
いつも笑われちゃうんですけども、うん、あと今開発しているのだと、
はい、
例えばあのかんぴょう、栃木県の、
はい、
あの美味しさというか、うん、あの感触はあの日本のかんぴょうならではと言われていて、
はい、
まあ、私もあの、まあ、そうかんぴょう巻きに舌包みを打ちながら、うん、あのまあこの切れの良さというか、この感触は、
うん、
がなんか使えそうだなと思った時に、
はい、
今若い先生がこう縫合といって皮膚がこう切れた時に縫ったりする練習をする時の、まあシミュレーターと言ってるんですけど、まああれですね、人間の体に模したものがいいものがないなっていうのとちょうど結びつきまして、かんぴょうを使ってそういう縫合の練習をするキットというのを今開発してます。
あ、なんかさすが栃木県ならではですが、私が見た医療ドラマではですね、はい、鳥のささみを使ってましたね。
あ、
ドクターたちは。
そうですね、はい、あのおっしゃる通りで、あの鳥とかいろいろみんな苦労してるんです。ただ、うん、あの鳥だと臭いですし、すぐ腐っちゃいます、
うん、衛生面でも。
かたやあのシリコンみたいなものをウレタンとか使うんですけど、うん、なかなか実際の感触と違ってたり、うん、あとはお高いんですね。そういう、
お高いんですか。そうですか、はい、
でなおかつシリコンだと廃棄の時にも、まああのうん、なんか普通にゴミには捨てられないとかいろいろでなかなか思う。で、まあ、結局こういうものってのはあの手が覚えるというもので練習してなんぼの世界なので、うん、
はい、
まあ、とにかくみんなでどんどん練習できるものないかなと思った時に、
かんぴょう優雅おのみ。いやでも確かに先生がおっしゃるように、あのかんぴょうを水に戻した時の弾力感は、
はい、
皮膚に似てます。
あれはあの栃木県民でないと共有できない、
共有できない
あのいやまさにその通りだと思うんですよ、
はい、
あの本当にいいとこだけがかんぴょうに使われて、あと結構真ん中の種の入ってるそばとか実とか、うんうん、結構捨てる部分が多くて、まあ、今ちょっとそういう部分も使えないかなみたいな話を、付近のかんぴょう農家さんとか、
うんうん、
県 あの産業振興課とかと一緒に、
うん、
あとはあの保存の方法とかいくつかのメーカーさんに協力を得て、うん、そういうこともやってます。
ああ、そうなんですね。
でそうやってあの遊んでるわけではなくて、ちゃんと仕事もしておりますので、うん、
はい、
安心してあの救急におかかりくださいと言いながら今、
うん、
あの非常に今救急混んでます。あのどこの県かどこも非常に混んでますので、
うん、
皆様あのぜひあのご自愛くださいというか、あの、はい、マスクをしたり、あのコロナと熱中症には、はい、気をつけていただければと思います。
暑いですからね。はい、
そうですね。
さあ今回は2週にわたりまして、自治医科大学附属病院救命救急センター的尾隆先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
すいません、なんか変な話で
ありがとうございます。
はい、
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。